い、どうも。
はい、どうも。こんにちは。
こんにちは。山崎です。
ヤブです、今日もよろしくお願いします。
お願いします。はい、ここ第14回。
第14回ですね。はい、行きますね、14回。
結構来ましたね。
結構来ましたね。
あ、なんか、チリも積もるわ。違うわ。石の上にも。
あ、どっちもですね。まあ、そう、石の上にもっていう感じでね。はい、だいぶね、相変わらず楽しめるのでね、
はい、
はい、これからも楽しんでいけたらと
思いますが、
思ってるところなんですよ。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、腹立ててますか。
そうやね、もうよう切れとるね。
よう切れとる。
あかんわ、ほんまに。温厚
に行きましょう。温厚に、
温厚に行きましょう。なんかこう何でもかんでもこうせかせかせかせかしてるこの世の中があかん
ね
ん、はい、
ああなるほどね、うん、せかせかね。
あれもう工事始まるやんか、リニア新幹線で、
はいはいはい、
東京名古屋を45分、う
ん、え、そんな早いの。
そう、2029年開業予定で。
ああなるほどね。
で2045年で大阪まで来るから、
うん、あ、そうなんですね。
で大阪東京から1時間10分
あ、早いな。
そう、1時間10分ですよ、うん、大阪から姫路まで行くやん、うん、もう時間で東京まで行ってしまうから、
ね、え、なんかそれそんなにめっちゃ時間がかかるのって、
うん、
線路をまた新しく作ってるんですか。線路じゃない、リニアが違うんか。
うん、違うところ走ってて、うん、山梨県とか長野県 この山の地下をゴボゴボゴボって掘る。
地下？
地下って
山を掘り寄んねんけど。そうなんや。
掘り寄んねんけど。
そうなんですね。なるほど、すごいわそれは。
うん、でこうなんかまあまあビジネスがもっと加速で速くなっていくやとかなんかいい面をすごい言ってんねんけど。うんうん、そうな、俺この速くなりすることもどうかと思うんよね。
ああなるほどね。え、その移動時間の短縮がっていうこと。
そう、短縮が便利になるのもええねんけど、うん、その便利になりすぎたことで、うん、時間をかけてその場所に行くっていうことの、うんうんうん、そういう良さっていうものがなくなる気がする、
ね、なるほど。まあ単純な話、まあ、月並みな感じだとその鈍行で見る景色がいいとかそういう風な話ですか。
あ、もうそうそうそう、そういうの。
なるほどね、
うん、僕なんか浜松とか静岡の方よう行くけど、うん、新幹線絶対乗らへんもんね。
あ、そうなんですね。綺麗なんですかその辺りって。
海沿いを東海道本線走んねんけど、うん、ごっつやっぱ海沿い綺麗やねん。
あ、そうなんですか。
綺麗な浜とかの藤枝とかね、由比ヶ浜とか残ってんねんけど、由比の浜、まあなんかそうなんねんけど、うんうんうん、すごい綺麗な自然が残ってて、
うんうんうん、
不便なところ、まあ僕ら人間目線で言うところ、不便なところの方がそういうものってちゃんと残ってる気がするね。いい温泉とかでも車でなんか都会から2時間半とか3時間運転せないかへん。
うんうんうん、
まあ、ああいう感じやと思う、
ね。ああ、なるほどね。ラーメンは超、ラーメン屋すげえ並んだうまいとか関係ないか。そうじゃないけど、まあちょっとしたハードルがあった方がね、味を感じやすいっていうのはあるかもしれないですね。
そうだよね。そこにたどり着くまでの過程っていうのはすごい大事にしたいなと思うんですよね。
なるほど。ね、最近もちょっとなんか、まあ日本かどうか知らないですけど、はい、わざわざレコードプレイヤーで演奏、レコードプレイヤーを買ってきて、
はいはい、
で、レコードで音源かけてゆっくり聞くみたいなことを、に価値を重きを置くタイプの人もちょっとずつ、増えてるっていうデータを僕なんか見たことがあるんです。本当かどうかわかんないですけどね、ネットで。はいはい、まあ、それもそういうようなことの一環なんかもしれないですね。だから、まあ、レコードやったらまあ頭出しできるけど、テープとかやったらちょっと頭出しがちょっとめんどくさかったりとか、あるから、
うん、
だからレコードとかテープとかは、その CD よりもさ、多分ちょっと聞くのが不便なんかな、だからこう聞くっていうような動作をすることによって味を感じるっていう風なことが楽しいと感じる人もね、いたりするようなもんで、
うん、
ちょっとしたその手間に味を感じることも重要かもしれないですよね。
そうだね、
うん、
くるり のギターの岸田さんとかは、朝起きて、うん、コーヒーを自分で入れて、
うん、
でまあ、レコードじゃないけども、
うん、
CD やけども、
うん、
CD コンポを開けて、うん、CD を入れて、うん、音楽を聴くっていうこの時間をすごい大事にしてるっていう、う
ん、ああなるほどね、うんうん、そうなんですね。あ、そっか、コーヒーのガリガリガリガリって弾くやつ、腕の力ちょっと いるじゃないですか、あれ。
あ、家でやる場合やろ。
うんうんうん。あれとかも、でもちょっと、ね、美味しいですもんね、あれ。
そう、あれ。
家で
弾いたら美味しいね。
うんうん、たまに僕ね、自分ではあんま弾くことないですけど、友達が結構好きな友達がいて、
はい、
行ったら毎回弾いてくれるんですよ。
うん、
あれ楽しい、なんか、うん。で、多分その友達も食うやと思ってないんですよ、それを。結構弾いてるんですよ。例えば、喋りながら、僕が行った時とか、喋りながらとか、5分くらいずっとガリガリガリガリやりながら喋ったりしてるんですよ。
ああ、はい、はい。
そういうのが大事なんかなって思うこともありますよね。
うん。そうだね。 このまあプロセスを大事にしたいなと思ってるんですけれども、
うんうんうん、
そうなんですよ。
なんかあの巻きタバコとかする人もなんかそのプロセス楽しんでる人もいるかもしれないですよね。
ああ、自分で巻いて。
そうそうそう、はいはい、ああいう風なのも、
うん
うん、あ、そうかそうか。それは確かにあんまし自分的にはそのプロセスを楽しむっていうのは今まで最近だとあのアンテナ張ってなかったんですけど、
はいはい、
うん、それはあるかもしれない、
うんうんうん、そうだよね。でこうプロセスを大事にすることで、うん、こうまあ、高速化デジタル化で失われてた人間の感性みたいなものが、
うん、
あのまた呼び起こされてくるんじゃないかなと。
あ、なるほどね、
うん、結構今データデータやとか統計だとかっていうことで経営学の本とか読んでてもそういうこといっぱい書いてあるけども、うんうん、あの大事な感性というものはちょっと見失いたくないなっていう。
感性がどういうことかな。ちょっと待ってください。データでデジタルになることによってまだちょっとねちょっと話を聞く感じピンとこないかもしれないです。
あ、まあ、例えば、まあ、今ヤブで言うと、うん、その、まあ、普段はこのパソコンで打ち込みで、
うん、
あのいろんな音楽をやったりとかしてるんです
けど、はいはいはい、
一方でその、うん、生のアコースティックギターを一本持ってギタリストとしてステージ上がってギターを弾きながら歌を歌ってるわけやんか、
う
ん、
あ、そうですそうです、
はい、このバランスってすごくいいと思うよね。
あ、ですかね。そっちは超楽しいですよ、やっぱり、それは。はい。あの、パソコンで音楽作ったりとかっていうね、生楽器を弾いて、
うん、
ね、ちょっと、弾いて音楽を作ったりっていう風なの、まあ、両方ともやってるんで、
うん、
わかりますね、なんか、それは。
一方だけに行くと、うん、多分今のスタイルっていうのはできない
かもしれない。ですし、ですし、あの、ちょっとその楽器を弾くって若干ね、めんどくさかったり、時間をかけたりしないといけないことなんですけど、
うん、
そこに対して思うことは、デジタルでもあるかもしれないですけど試行錯誤をダイレクトに感じてる部分はあるんです。
あ、
うん、試行錯誤してるぜっていうような感覚はあるからその部分は、うん、あの何事にもいいかもしれないですよね。
はい、
うん、そうそうそう
そうなんですよ。
なるほど、そうかそうかそうか。どうだろうな。でもデジタル化によって感性が逆に、
うん、
あ、どうなんかデジタルあえてデジタルでしないことで感性が取り戻されるみたいなこととかって山崎さんも肌で感じたりとかってあるもんですか。
あの感覚的なものにはなってくるかもしれんけども、
はい、
あのまあ僕とかそのまあ野球が好きでその野球の統計学とかちょっとまあ勉強したりとかしたり。
統計学ですか。野球の統計学。
野球の統計学、
はい、
まあ、野球選手の各それぞれの打率がどれだけとか、うん、ホームラン何本、
うん、
盗塁が何個、うん、打点が何個とか、まあ、そういうデータがあって、
はい、
でそのデータを解析してより客観的に低予算でチーム編成をするっていうような形でチームを作る再建するっていうような、まあ、映画が4年ほど前に、
うん、
ブラッド・ピット主演のマネーボールという映画でありまして、
はい、
で、まあ、今はその考え方がどんどんどんどん広がってきてて、
うん、
アメリカのメジャーリーグの何球団、
うん、
それからまあ日本の球団でもパリーグとかは特にそういうのしてるのかな、
うん、
分からないんですけども、
その統計っていうのって例えば打率がこいつは高いから何番に行こうとかそういう風な見方をしてるってことです。またちょっと違います。
打順まではちょっと分からへんねんけども、
うんうん、
あの今まで打率に重きを置いてたのが、
うん、
チームの勝利に直結するのが、うん、打率よりも出塁率の方が、うん、関連性が高いってことが、
なるほどね、
統計学で調べたところによると分かって、
うんうん、あ、だから意外にここ重要だぜっていうことが分かったってことですよね、きっと。
そうなんよ、うんうん、今までその過小評価されてたものに価値を見出してこうやるっていう、
うんうん、
でそのために統計を取って数字を取ってっていうふうにするんだけども、でそのまあ映画の最後の締めくくりとしてそのまあゼネラルマネージャー役を演じたブラッド・ピットのセリフで、あの統計学で解析できたことは、まあ、ほんのわずかしかないと、
うんうんうん、
野球を、
うんうん、
野球を統計学で解析できて分かったことはわずかしかないと、
うん、
自分の思い通りにならないことの方が圧倒的に多いっていう、うんうん、まあ、結局そのワールドシリーズで勝てなかったっていう、
うん、
何回やっても勝てないっていうようなところで終わってしまうんだけども、統計も未完成やなっていう、
うん
うん、ようなシーンがあったりとかして、あとはまあその統計だけ重視してるから選手に個人的な感情を入れるのは良くないっていうのをずっと中盤までそういう話をしてたんやけども、最後はまあ娘にパパ今日はすごい記録の大事な試合だからファンの人が楽しみにしてるから見に行ってあげてって言われて、最初は行かないって言ってたけども、途中でこそっと球場に一人見に行って、で、あのクラブハウスで一人誰もいないクラブハウスでガッツポーズをしているようなシーンがあったりとかして、なんかそういうのもこう、まあ、感性とその理論のバランスっていう意味では面白いような作品なのかなって思っている。
今の話で言ったらいわゆるそのいや統計学っていう風なことがデジタルだっていう風な、
はい、
視点での話ですか今のって。
そうやね、そうやね、ちょっとこう僕の言い方もちょっと語弊があったかもしれないけど、
いい、
うん、 感性じゃない部分っていうのを今ちょっとデジタルっていうような言い方
を
してしま
って、うんうん、ああなるほど、うん、そういうことですね。
感覚的領域と非感覚的領域っていうのが、物理的領域っていうのがちょっと、うん、言葉は分からへんねんけども、うんうんうん、
なるほどね。例えばパソコンで音楽を作ったりとかってする風なのと生身で音楽を作ったりするっていうの作業自体が違うから結構ね、あの楽しみ方がそれぞれにあるかなっていう風なところがあって、
それは両方の作曲方法を持ってるってこと？
ね、どっちかって言ったら僕がやってるのがですね、作曲方法に関してはギターに関してはどっちかって言ったら手癖で楽しく弾けるっていう風だったりとか、
うん、
まあ何と言うんかな、まあ、ギターで作ったやつっていうのはギターで完結することが結構多くて、パソコンで作ったやつはパソコンで完結することが結構あるんです、
はい、
まあ、それはもちろん混ぜることっていう風なのもあるんですけど、
はい、
ギターでやってたら割とあの気持ちよさに重きを置くことが多いかなっていう風な自分のことが、
は
あ
は
あ、あ思うんですね。でパソコンで作ってたらどっちかって言ったら感性がおろ作業の方に気を取られて感性がおろそかになることがたまにあるなっていう風に思うことがあったんで、
は
あ、
うん、
そういうことかな。どうだろうか。
でも作曲のスタイルを2つ持ってるんよ。
あ、持ってます。全然違いますよ、作曲の方法って。
あ、そうなん
だ。うん。だから楽器では楽器の作曲方法があって、
はい。
で、コンピューターではコンピューターの作曲の方法みたいなんて全然ありますね。
はあ、そうなんや、
う
ん
う
ん。
そうなんですよ。
聞いたことある話が、うん、その、うん、打ち込みの曲を作る、はい、うん、ある打ち込み曲を作るっていう人がいて、そのフレーズを起こすときに紙とペンで全部手書きで譜面を書いて、それをそのまま機械的に打ち込んでいくっていう作業をするっていう人がいて、それはどっちかというとその感性、今でいうギターを弾きながら気持ちいいと思うところ、まあペンで書くやったら頭で自然に浮かんだことを書き留めていくっていうようなのに近い作業なんかなと思った
ん
だけど、
うんうん、
今聞いてるとその両方のスタイルを持ってるから、うん、そういうミュージシャンって珍しいのかなと思って。
どうなんでしょうね。言ったらギターでここが気持ちいいっていうのがあるように、
はい、
パソコンで作ってる時とかも、例えばパソコンで作ってたらこの音質の音をここに置いたら気持ちいいぜっていうのがあるんですよ、やっぱり。
はあ。
だから、うん、楽しみ方が結構それぞれあるんですけど、どうなんですかね。単純に打ち込みをやりながら楽器をすごい演奏してるスタイルっていう風なのが、楽器をバリバリやりながら打ち込みをバリバリやってるっていう人はもしかしてあんまし多くないんかなっていう気はしますよね。
うん
うんうん、うん、そうそうそう。
どっちかのステージしか見たことない人は、
うん、
同一人物やと思わへん。
ああ、そうそう、それはそうかもしれないです。
うん、僕はやっぱずっとその、どっちかというと、未だにやけど、はい、ギタリストのイメージの強いから。
ああ、はい、そうですよね、きっと。うん、
でその、打ち込みのライブをしてるシーンを実際に見たことがないから、
うんうんうん、
パソコンで、こう、うんうん、ベーってやってるのを見たことがないから。
あれもね、そのやっぱパソコンの操作性とかの問題もあって、
はい、
感性、言ったら感性をダイレクトに伝える、感性をダイレクトに表現するには生楽器の方がやっぱやりやすかったりするんですよ。打ち込みってその感性をダイレクトに表現するのに、ギターやったらコードをしてジャーンってやったら出るんですけど、うん、
はい、
打ち込みってこう、ジャーンじゃ出ないところがあって、
あ、
なんかそのジャーンって出すのに手間がやっぱかかるから、はい、自分の感性を表現するのにラグがあるっていうのがやっぱりパソコンで作曲する時の、
うん、
なんていうんですかね、まあ一つの課題やったりするんです、
は
あ、うん、なんで僕が今やろうとしてる作業っていうのが、まあちょっとこの話から外れるかもしれないんですけど、
はい、
楽器でジャーンってやって気持ちいいぜっていうと、できるだけ近いラグでパソコンで気持ちいい音楽を作るっていう風なことを最近ちょっとテーマに置いてやってるもんで、
あ、
そうなんです。なんで結構ね、感覚的にこうで、どっちかって言ったらこの生楽器との距離を近づけるっていう風な方法ことをコンセプトに触ってるもんで、
はい、
今のちょっとそのデジタル化によって感性、なんていうんですかね、どっちかデジタル化やけど感性をなんとか乗せたいっていう風に思いながらちょっとやってる作業なんです、最近は。
はいはいはい。
そうそうそう。そんなもんで、結構ね、なかなか難しいですよね、その、デジタルとの、なんていうんですか、言うたらデジタルとアナログのギャップっていうのかな、そういうのって。
ああ、
う
んうん。その、まあ、小さい頃、初めてギターを触った時に、はい、うん、覚えた感覚を、
うんうんうん、
今の現状では、その打ち込みパソコンでやるときには、その感情表現に対して、その自分の気持ちとパソコンから出る音に対して乖離があるから、
そうそうそう。そ
ういうギタリストとしての自分の一面をもっと出すことによって、その距離が縮まる。 逆にそのパソコンの技術を駆使することによって、うんうん、ギタリストのギター一本だけで表現できたかった、うん、違う世界を表現できるんじゃないかという。
あ、そうなんです。どっちかって言ったらギタリスト、パソコンを触ってる時の場合はね、僕ギタリストというか打ち込み人としてまた別のこう気持ちいい表現を出したいぜっていうようなところはあるんですけど、
はい、
まあどっちにしてもギターほどダイレクトには出せないっていう風なのがやっぱ課題ではあるんで、
あ、
うん、難しいですよ、そのあたりは。
じゃあ今後はその、ギタリスト、ヤブズ .com としての感性が、こう、どう、パソコンの方にシンクロしていくかっていう、ここがまあ楽しみ
で。楽しみなところですね。あとやっぱパソコンの方触ってたら、あ、これちょっと話戻るかもしれない。パソコンの方で音楽作ってたら、たまにギターでライブした時にめっちゃ気持ちいいとか。
ああ、
楽しい。
フラストレーション的なもんなんやば。
フラストレーションというですかね、パソコンの場合ってね、やっぱり、なんていうんですか、融通が効かない分が多いんですよ、パソコンで作ってたら。
はいはい。
なんという風に説明したらいいんかな。言うたら、パソコンで作ってる場合ってね、僕の場合結構グリッドミュージックっていう風な形でたまに言うことがあるんですけど、
はい、
テンポとかやっぱり、テンポとかの中で、こう枠組みの中であったりとかするんですけど、
はい、
パソコンって、あ、パソコンや、ギターの場合って、気分によってこう、すごいゆっくり人前でやったら、ここめっすげえ、もうちょっと伸ばしたろうかなとか、そういうようなことがダイレクトにできたりとかっていう風なところがあるので、
はい、
よりなんかお客さんのを見ながら演奏するのに、うん、ちょっと楽しい演奏方法が分かってきたなっていう、そのギターで言ったらね、っていう風なところがあるんで、そういう部分で言ったらその音楽的な感性が生楽器だとちょっと最近再確認できたかなっていう風な部分はすごいありますね。
もう結構なすごいバランス、比重としてはすごいいい状態で、
めちゃくちゃいいです、はい、だってパソコンも僕すごい たくさん触りますけど、だからパソコンの方が僕どっちかっていうと今自分の生活の中でメインで、パソコンで音楽を作るのがメインになってるんですけど、
はい、
だから生楽器でパソコンの場合って音のクオリティとか修正がなんぼでもできる分、
うんうんうん、
音のクオリティをどんどん上げようっていう風に向かう一面、
うん、
パソコンで人前で演奏するときって完璧にはできへんねんから気持ちよくやろうぜっていう感じで弾けたりとかっていう風にできる、だからこれこそが多分その味なんですかね。
あ、
うんうんうん、生でやってるなんていうんですか、ちょっと不器用なところに感じる味を楽しむっていう風なことが、
うん、
最近になってちょっとできてきたかなっていう風なところはあるんですよ。
ライブ感がちょっと出てきたの
か、出てきました。前まではすごい上手に弾くっていう、弾かないといけないっていう風なことばっかり、
うん、
ちょっと重視してた部分があったんですけど、
あ、
それをちょっとどっちかって言ったら今その、そうじゃなくても楽しめるやんっていう風なところに、
うんうん、
ちょっと目を移せたかなっていう風な、
あ、
そうそうそう、そんなことはありながら。やばいな、楽しいなこの話。熱く話しちゃう、語っちゃうかもしれない。
なんか中、この中学生時代の頃の原点に、はい、気持ちがちょっと。
そうなんです、それなんです。だからギターコード一発ジャーンって鳴らしたんだ、楽しい、これを久しぶりにちょっと再確認してるみたいなところはあるかもしれないですね。
ああ、うん、多分一周して二周目のスタートに来たのかもしれない、
ね。そうそうそう、それはそうですね。
うん、
そう、一周した感じは最近すごいあります。
ああ、なるほどね。
あります、なんか山崎さんとかもなんか例えばそのデジタル化もうちょっと
、はい、
例えばそのちょっと面倒くさいことが逆に気持ちいいみたいなことって、まあさっきのね、はい、コーヒーの話とかでもそうかもしれないんですけど。
はい。うん、ドラムを、そう、なんか、演奏面で、もっと突き詰めようと思わなく、ここはやっぱり7、8年になってて。
うん、あ、それはその技術が、技術の
面ですか。
技術
的な。うん、うん。でも、なんか、その時の旬な感覚を出せればええやんぐらいの形で挑んでたんやけれども、その、やっぱ年齢を減るにつれて、うん、なんていうかな、その、まあ自分でこう体を、うん、まあトレーニングしたりとかして、
はいはい、
体がやっぱ少しちょっと若くなってきたっていうか、うん、他の人より老化が遅いからかどうかわからない
んだけど。山崎さんちょっと体だいぶ弱くなりましたよね。ちょっと今日見て思ってたんですけど。
だいぶ、うん、肉体年齢はほとんど年いってないかもしれなくて。
うん、多分筋肉はついで、体脂肪率だいぶ絞った、もともとでも体脂肪率少なかったイメージがあるんだけど。
もともと10ちょいぐらいやから、うん、今多分10ないと思う。
ねえ、うん、なんか全体的に、そう、これこの言葉では伝わんないですけど、全体的にかっこよなったなって思いながら僕見てたもんで、
まあ、だいぶちょっと走り込んでますんで、
ですよね、いい感じですよね、めっちゃ、
うん、そうなんですね。で、体がこう冴えてくると、うん、なんか昔のもう一回プレーを、
うん、
もっと固めたりだとか、
うんうんうん、
もう技術的に単純に上手くなりたいっていうふうな気持ちが18歳9歳くらいの子になった感情がちょっとずつ持ってきて、うんうん
はい、
練習を最近はすごくしたくできたのかな、
うんうん
うん、一時期そんなにやろうと思わなかったけど、うん、もうできる範囲のことでやろうみたいな感じだったけど、うん、
今ちょっとそのフィジカルをちょっと終えるかなっていう、
今なら終えるかなっていう、
うんうんうん、
2時間叩いても全く息が上がらなくなったから、
あ、いいですね、いい感じですね、
いけるなというところがあって、あの昔 のレッドセッペリンのレコードだとか、うんうんうん、レッドホットチリペッパーズレコードだとか、うんうん、まあ、あと僕日本人やったら樋口宗隆さん、ちょっともう亡くなられたけども、うんうん、
はい、ラグですの、
ラグですの、ドラムの方、ね、あの方のやっぱプレイとかもすごい、参考になるというか、うん、自分の今の感覚に近いドラミングセンスを持ってるのは、まあ、今その3人のドラマやったと思ったから、そういうのもあって、もう一回ちょっとドラムを突き詰めてみたいなと思うようにやって、うん、何やろな、あのドミニカの野球少年みたいな気分かもしれんな。
ドミニカの野球少年、どう、
あのなんか貧しい、ドミニカでも貧しい、ものすごい貧しい国なんや、メジャーリーガーとかたくさん輩出してる国なんやけども、うんうん、すごい貧しい国で、うん、子供たちはもう裸足で、ね、あのバット代わりに鉄パイプを握って、はいはいはい、ペットボトルのキャップをボール代わりにして野球をやってんのよ、
う
ん、
めっちゃうまになりそうですね、それな、
めちゃめちゃうまになりそう
精度超上がりそうですね、う
ん、キャップちっこいからな、うんうん、当たらへんやろうけど、
それなんか、ね、日本でプレーしたらすっげえうまい、うまそう、なんか
日本でプレーしたらすごくうまくなりそうな、
うんうんうん、
ですごい環境も悪い中、グラウンドもボコボコの中、楽しくやってる、うん、なんかこの感じっていうのやっぱ忘れたらあかんなって、そうだよね、あの環境が良くなってる分そういうところに甘えたらいかんなっていう、
うんうんうん、
どんな場所でもやっぱ、まあ、全力で楽しもうやとか、
あ、なるほどね、
今はそのね、僕が四国 あのアイランドリーグ野球ちょっと毎年見に行ってますけど、
はい、
そこにあのアフリカのブルキナファソっていう国から、
うん、
ある研修生の、
うんうん、
15歳ぐらいなのかな、うん、の選手が一人来てやってるんだけども、はい、うん、もうすごいブルキナファソから比べたらもう日本なんかすごい豊かな国で、
うんうん、
ご飯もちゃんとあるし、うん、あの道具もちゃんとあるしって、
うんうん、
そんな中で野球ができるっていうのは僕はものすごい幸せだっていうのを、
うんうん、
そのブルキナファソから来たその少年の子は言ってたんやけども、うんうん、なんか自分もこのなんか環境がどうやとか、なんか今はしんどいからとかいうようなことは言ったらいかなと、
うんうん、
楽しかった頃のやっぱ気持ちを忘れたらいかんなと、つくづく思います
ね。そっか、今のでも話の流れで言う、今の話の流れでや、なんかちょっと、その、便利な時やったら、その楽しかったことが見えへんくなるかもっていうのは、なんか今伝わったかもしれないです。そ
う、便利になって失ったものっていうかな、
うんうんうん、
まあ、人間持てるもんって限られてると思うんだよね。
うんうん、
もう両手に挟んで、脇に挟んだら、もうそれ以上のもの持てんと思う、
うんうん。
何かを得たら何かを失うなっていうのは思うよね。
あと選択肢が少ないっていうのと結構ね、面白いんですよ。うん、なんか、なんていうんですかね。結局選択肢が少なかったら、そこで何とかしようとする感性になるから、その話。
そうそうそう。
今すげえ出た。
今来た。
やっと来た。
感性が繋がった。
感性が今繋がった感じ。
うん、これですよ、感性。
でもね、その話で言うたら僕もね、ちょっと最近面白いというか、自分の中でホットなトピックみたいなのが結構あって、
はいはいはい、
最近ね、あのね、ちょっと古めの機材っていうのをもらう機会があったんです。
ああ、古めの機材。
古めの機材っていう。例えばね、その先のパソコン、デジタル、アナログの話にちょっとつながるかなってちょっと思って言うんですけど、
はい、
ね、約20年ぐらい前の、まあ言ったら、あの、何かって言ったら、ハードサンプラーっていう機械なんですね。
ハードサンプラー、ハードサンプラー。申し訳ない。俺はちょっと分からへん
けど。ですよね。ちょっとなかなか難しいんですけど、例えば今ってパソコンでリズム組めます。リズム、あの、パソコンが1台あったら、はい、その中で楽譜をポチポチポチってマウスで打って、
うん、
で、それにどの音をこのタイミングで鳴らすみたいなのが全部パソコン1台でできてね。
あ、
それを再生したら、例えばドラムやったらツンツンタンツンツンツンタンみたいな感じで、
うんうん、
ちゃんとパソコン1台で、できるんですよね、それが。
あ、
ただ、昔っていうか、前まではそこまでパソコン1台でできるほど環境が整ってなかったもんで、
あ、
どうしてたかって言ったら、すごい、それ専用 の、
はい、
あのリズムを鳴らしますみたいな、結構でっかくて重くて高い機材っていうのをみんな使ってたんです
よ。は
あ、で、そういう風なので、20年ぐらい前に約10万円ぐらいやったら、そのハードの、サンプラーっていうやつっていうのをもらってきて、
はい、
まあ、簡単に言ったら、なんて言うんですかね、外から、音を、さっき言ったサンプリングって言うんですけど、
はい、
その機械に、この音を録音します。この音を録音します。この音を録音しますっていう風に、どんどんその機械の中に音を取りためて、
はい、
ほんでそれをそのボタンが何個もついてるんですけど、そのボタンをポチポチポチポチ押すっていう風なことでタイミングとかを決めて、だからマウスでやってた作業っていう風なのを全部ボタンを押してね、一つのでっかい機械のでっかいボタンを押して、 あの作っていくっていう風なリズムを組んでいくっていう風なそういうような機械があるんです。
はあ、それは例えばその、うん、ガラスの割れた音をサンプリング、
う
ん、まあ文字通り採取して
そうです
とか、
う
ん、車の音を採取してそれをその、はいハードサンプラーっていうそこの一つの機械の中に
入れて
でそれを音色として、うんはい、あの中に保存しておいて、はいうん、それをポチポチポチポチ自分の手で、
うん、あそうなんです
表現していく
表現していくあの打ち込んでいくっていうそれこそ打ち込みっていうやつなんですけど
あ
いわゆる、うんまあ、どのタイミングで鳴らすかっていうのは数値でこう掴んでそれこそ例えばあのパソコンでいうふうだパソコンと同じことをやろうと思っても例えばパソコンだったらドラムだったらキックドラム、スネアドラム、ハイハット、あとなんかこうシンバルとかあるじゃないですか。
ありますね。
そういう風な音をパソコンだったらこの音、この音、この音っていう風なのを選んでいってそれをあの並べ、あのパソコンの中にあったりとか、まあそれも録音とかもするんですけど、それを選んでいってここにこうマウス、画面の中に配置していくことですぐか割と比較的簡単にあのリズムっていうのが組めるんですけど、
はい、
その画面とかもないようなものでちょっと小さい液晶があって2行ぐらいの液晶があってそれを見ながらこうあのなんていうんですかねボタンで一つ一つあのキックドラムスネアドラムハイハットっていうのを外から録音してきたやつをあのマウスでこうあのリズムを配置していくんじゃなくて全部十字キーのカーソルでこのあのキックドラムをここに置くとか
あ
のそういう風な感じであの作っていくって非常に手間がかかるもんなんですよ。
はいはい。
うん、あのパソコンに比べてあのもうあのすごい時間がかかるようなものなんですけれども、それでできたあのリズムを聞いた時にまあ楽しい楽しい。
ああ全然今までのあのパソコンでやるのと全然違う。
全然違うんですよ。それって多分一手間が加わってるっていう風な部分もすごいあるかなとも思うんですけど、
は
あ
は
あ、どっちかって言ったらダイレクトにそうやって機械というか、まあいろんなボタンを押して、
うん、
ここにこれを置いてるんだよっていう風な作業っていうのに、あの、めんどくさい作業を一つ一つやってることで、
はい、
重みを感じてるんじゃないかなっていう風な、そういう風なものっていうのがあって、
はい、
それで鳴った音を聞いた時にすごい楽しかったなっていう風なところがあって、あったんです。それとまたちょっとまた別の話で、今はもっと手軽にできるんだけれども、当時のすごい高い機械だから、なんていうんですかね、その録音するその録音の部分にはめちゃくちゃお金がかかってたりとかする。その分高いっていう風なところだから、
はい、
なんかちょっとなんていうんですかね、難しいですけど、高音質で撮れるのはパソコンの方なんですけど。
はい、
で、その古い機械って高音質では取れないんですけれども、
うんうん、
ただなんて音が気持ちいいっていう、なんというかな、気持ちいい音を鳴らすためにすごく研究された跡がそのハード機材に見えるもんで、
あ、
なんでパソコンでできた音とはまたちょっと違った感動があるんですよ。
はあ、
うん、なんで非常にね、それがすごい古い機械を今駆使してめんどくさい、パソコンだったらすぐできる作業っていうのを、
うん、
古い機械を駆使することによって構築するっていう風なことを今僕楽しんでやってるんですけど、
は
だそれをのって多分初めに出てたその、うん、なんていうんですか、まあ言ってみれば両方デジタルはデジタルなんですけれども、
うん、
改めてそういうめんどくさいことをやることによって楽しみを再発見しようみたいなのにつながるんじゃないかなと。
一つの曲を作るのに対しても、うん、その今の技術なら2時間でできるものを、うんうん、あえて6時間かけてやってみよう。
そういうことですね。そういうことですね。結構それもね、なんか楽しいです。ここもうちょっとこうやった方がいいんじゃないかな。でもめんどくさいけどな。でもめんどくさいけどやってみようの。このめんどくささ。これが今すごく楽しいかもしれないですね。
うん、例えばその音と音の隙間が1秒間あったとして、
うんうん、
ちょっと今ね、音楽知らない人も分かりやすくと言うために、ちょっとミュージシャン的には良くないかもしれないけど、うんうん、音と音の隙間が1秒間あったとして、
はい、
それをデジタルの機械だったら、あ、これ広かったわ。じゃあ 0.5 秒にしようっていうことで、うん、クリックアンドドラッグですぐキュッと縮めできるわけだけど、その、古いハードサンプラーっていうやつを使うと、はい、全部自分の手で操作するから、
はい、
簡単にはその
い
かなくなるわけ
ね、はい、あとね、パソコンってね、容量が、まあ、いわゆるもうなんぼでも、例え高音質でいい音質で あのキックドラムを撮ろうと思ったら、うん、なんぼでも撮れるんですよ。ハードディスクの容量がいっぱいあるから。
あ、
そのハードサンプラーっていうのは僕が使ってるやつっていうのが、記録媒体がフロッピーディスク1枚なんですよ。
あ、フロッピーディスク
だから 1.44 メガの中にもうたくさんのサンプルを入れるから、だから音質をどうしても 落とさないといけないんですよ。これ伝わるんかな。ただビットを落としたりとかすることで、うん、その音の情報量を少なくするから繊細な音にはならないんだけど、ならない分たくさん入れれるようになるんですね。
はい、
でだから音としては絶対悪いはずなんです。音質としては絶対悪いんです。
それ
で記録できないから、
まあね、
記録できる容量が全部すべて込み込みでフロッピーディスク1枚に収めないといけないから、だからこれもうちょっとここの音質落としたらもうちょっと他のところの容量に隙間が出るから、うん、だからこっちの音入れれたとか、パソコンではそんなことって絶対感じ得ないというか、
そう、
もうこれに追加追加でいいやんってなるんですけど、
そう、容量が決まって、まあ天井が高すぎるから
何歩
でも入れてていいけども、
そうなんです。どっちかって言ったら僕が今触ってるやつ天井が自分の身長より低いところにあるから、ここもうちょっとこの音質はもうしょぼくてもええかな、うん、ただこっちの音を、こっちの音色はしょぼくてもええけどこっちの音を入れたいって言って、じゃあ次もう一つどれかの音をしょぼくしないとこれ入らへんなとか、
うん、
そういうような、まあ、非常にめんどくさいって、このどうでもいいような作業がとてつもなく楽しいというところがあって、
そうかそうか、
あるんですよ。このあたりに関してはさっきのその、なんかドミニカの野球場面につながるようなところがあるんかなとか思って、
そうか、バットもそのボールもちゃんとしたものないけども、
そう、
今自分が楽しく野球がしたい、うん、その気持ちがあれば、うん、どんな環境でも
なんですか、そうそうそう、
クリエイティブに、
まあ、
よりクリエイティブになるのかもしれないね、
うん、だからで、それで、やっとそうやって音質、ここの音質は悪くて、ここの音質はどうしても譲れんから、代わりにここの音質をしょぼくして、もう一つの音を追加しましたで、例えば普段やったらすぐできるものが、6時間かけてできた音源を鳴らした時に、
うん、
音質すげえ悪いけど、俺こっちの方が超いい音やんってやっぱ感じるんですね。
ああ。
はい。これはちょっと最近自分が、最近思って、なんでそれを最近ではもう制作のメイン機材にしたいっていう風なことを勝手に思い出して、それやめとった方がいいんちゃって他の人には言われてるんですけど、結構そういう風に愛着とかも湧いたりする部分があったもんで、そのあたりっていうのは非効率なところの、非効率なことを通した上で見るなんか感動やったりするんかなっていう風な、はい、これ多分つながそのドミニカの野球少年とつながることじゃないかなと思ったりしたんで、はい、
確かにね、
はい、今ちょっとそんな、
子供の遊びとかにしてもそのお金持ちの環境で育った子って、うん、おもちゃでも何でもすぐ手に入るから、
はい、
その遊ぶ感覚って磨かれなくなってしまうね、
うんうん、でそれが言いたかった、うん、
貧乏人の子とか、うん、庶民の子、まあ、うん、僕らそうやけど、うん、庶民の子で育った子っていうのは、うん、お金とかおもちゃの数も限られてるから、
う
ん、じゃあどうやってこの公園という空間を作って、この、3時半から5時半までの2時間を面白くしようかと、
うんうんうん、
野球するにしても道具もないから、じゃあ手打ち野球やろう、
うんうん、
でもベースを1塁にいる3塁動かれへんから、じゃあどうやったら楽しくなるかなとか、
そうだからその一苦労感は大事かもしれないですね、そういう部分で言ったら、うん、でこと野球もそうですし、クリエイティブに関しても、うん、そういう風な部分がモチベーションを上げるっていう風な、もちろん面倒くさいからやりたくないっていうモチベーションの下がり方もあるかもしれないですけど、
うん、
いざやってみたらそういう風な部分でできるモチベーションっていう風なのは、さっき言ったアナログな感性なのかなっていうところですよね。
そうね、
失われてる、パソコンやったら確かにそういう部分失われてた、
なんかそう失ってしまってる部分っていうのが、
うん、今ピンときましたね。
ああ、いやいや、
それこそ。そう、それはあった、そう。最近俺そんなことがあったのに、なんで今そこと繋がらんかったんやろ。今熱く喋ってもうてた。そうそうそう。こんな感じなんですよ。
そうだね。うんうん、ドラムの練習にしても、アメリカのバークリー音楽院って、音楽の学校があるんだけども、あそこではドラマーに対しては、うん、キック、ハット、スネアの3つしか渡さないので。
ああ、そうなんですね。
で、この3つで、もうどのジャンル、ロックだろうが、ジャズだろうが、R&B だろうが、
うん、
この3つで練習生と、
なるほど。
言われるらしいよね。で、この少ない点数の中で、いかに表現するかっていう、
うん、
その感性を磨かせるっていう、なんか練習をさせるっていうのを聞いたことがあって、
まあ、濃くやれっていうことでしょ。きっと多分その物に意識を濃く意識を持てっていうか、
うん、
いうことなんでしょう ね、
そうね。
とにかくさっきで一番初めてた試行錯誤感っていうのは多分でもその部分やと思うんですけど、
うん、
試行錯誤しろよっていうことかもしれないですね。
そうね、うんうん、でこうやって制約ができることによって、うんうん、まあね、ヤブが言ったみたいに、じゃあここを削って、ここの部分は、じゃあ最悪しょうがないから減らそう。でもここを入れようみたいな、そういう、頭の中でのクリエイティブな発想っていうのがどんどん磨かれていくから、それがやっぱ面白くなっていく一つなのかもしれないし。
すごい、すごい。 今話しててもすごいテンションが上がってしまった。
そうだね。だ今もこの多分子供たちの遊ぶ環境とかが、うん、恵まれすぎてるから、うん、こういう風な感性を持つ子がどんどん減ってきてしまうのかなと思うとちょっと悲しくなる。
まあそうですよね、
東京の小学生とか見ててもみんなすごいもんな。そうそう、俺らの多分小学生時代と全然違うもん、遊び方とかも、
うん、あ、そうなんですね。
すごいもん、うん、恵まれてていいなと思うけど、でもそれ果たして幸せなのかなって、まあ、それしか知らんかったら、うん、俺らみたいな貧しい環境を知らんかったら分からへんかもしれないけど、
え、今どういう風に遊んでるんですか。
いや、なんか全部あんねん。いろんなものが、遊具とかにしてももちろんそうです。まあ、遊具、俺らの遊具はそこそこあった
けど。そうか、だからもう、いい遊具が鼻からあるから、うん、よくしようってならへん
ならへん
のか。ああ、なるほどな。
もうブランコがあって、滑り台があって、とかすんだけど、うん、俺は公園に腹っぱ一個だけで、うん、なんか鉄棒が申し訳ての一個二個あって、うん、でどうやってぶら下がろうと思ったら、
そうですよね、
低い鉄棒にぶら下がってぐるぐるぐるぐるやって、うんうん、そしたら鉄棒が上手くなったとか、うんうん、なんかそんなあるやんか。
あるあるあるある。
いつの間にか空中逆上がりやっとったとか、
うんうんうんうん、あ、確かにね、物少なかったらその分濃くなるっていうのはある、
うん、
だから選択肢が少ないっていう風なところの良さですよね、そういうのって。
そうなんよ、
うんうん、あ、そっか、それはちょっと再確認やな。そこの意識重要かも。
で、物が増えることによって神経が分散されるから、
うんうんうん、そうやわ。
そうなんよ。
だから最近あれか、だからシンプルに生きるっていう風なことに目覚める人とかもいるんだ、なんか、
うん、そうやと思うよね、うん、そっちの方を良しとする、うん、発想が出てきてるのかもしれないね、
う
ん、
ああ、なるほどね、うん、そうかそうかそうか、
そうなんですよ。
そうか、そうや、それ、この回まだ言うてないじゃないですか、そのあれを、あのやつ。
ああ、そうですね、シンプルな一言言ってないですね。
そうそうそう。
特効は、ポッドキャストキーステーションに、全世界へ配信しております。
生楽器ももちろん楽しいし、デジタルもすごい楽しいんですけど、
うん、
まあ、選択肢として、しばらく自分の中でもね、縛りを作ってみたりしてみたいなと、今日改めて思ったところですね。うん、
こう楽しいという気持ちを忘れずにやっていきたいね。
うんうん
う
ん、
こうギターのコード一つジャーンと鳴らしても気持ちよかったって言った通りにね。
だからジャーンと鳴らしていかに気持ちいいかみたいなところを追求してもいいかもしれないですね。
あ、そうやね。うんうん、なんかジミー・ヘンドリックスみたいな世界になってきた。
そうね。まあね、うんうん、最近どうす、楽しいですか、山崎さん。なんか楽器とか。
楽器とかね、やっぱドラムのね、練習をするのがまた楽しくなってきて。うんうん、
うん、山崎さんって作曲とかってされるんですか。
作曲はね、バンドでできたやつに、
うん、アレンジメントっていうか、
アレンジメントだけ、ドラムフレーズをこうしたりとか、ね、うん、あとはボーカルをレコーディングするときにボーカルレコーディングには立ち会うようにはしてる、
うん、あ、そうなんですか。それはどういう意図でですか。それは
歌詞聞いて、うん、ボーカリストが歌詞書くんやけど、うんうん、それ聞きながら曲の全体のイメージ像は、うんうん、ドラム叩いてるからあるから、うんうん、ここはこうかすれた方がいいとか、ブレスはここに入れてくれとかっていう、
うんうん
うん、そういう最低限の要求っていうのをボーカリストにしていって、
うんうんうん、
それに対してこうやり合うっていう。
ああ、なるほどね。
だから、なんか、ようわからんのが、はい、ドラマやのに歌詞聞くのとか言われて、いや、ドラマやからこそ歌詞聞くんやんけって。
う
ん、
ああ、そうそう、それは大事やと思う。俺もそっち派ですね、どっちかって。
そうね、うん。だから英語の曲なんか叩けるかと思う。
そうそうそう、それはある、うん。
ジャズのライブとか行ったら、英語曲歌っとる人いっぱいおるけど、うん、ほんまに歌詞分かって歌っとるかって。
うん、
いや、もう意味わかるで、うん。意味わかんねんけど、気持ち入って歌っとるかっていうところなの、う
ん。あ、俺も、だから、俺はどっちかって言ったら自分でなんか、あんまし英語の曲を歌えへんなっていうふうに思ってる背景はそこですね、なんか。うん、やっぱ心をこもらないかなっていうのがあるから。うん、自分が英語わかんないからっていうところはあるんですけど、その部分はでも結構大事ですよね。曲の何たるかって分かってた方がいいよなっていうのは。
うん。うん、それならもう極端な話、その歌詞を自分なりに歌詞を変えちゃってもいいと思うよ、ね。
うん、うん。
そしたら自分の歌になるから。
あ、そうそう、うん。それはありますよね。
そういうボーカルさんと一緒に演奏をさせてもらえたらもうドラマを冥利に尽きるというか、
うん、
僕やっぱ歌が好きなんでね、うん、ドラムを難しいフレーズをやろうとやりたいとかっていうのがそんなになくて、
それはなんですか、そのドラムのドラムとして歌を引き立てれるのが、
うん、
ドラマ冥利に尽きるぜっていうこと、
尽きる、
うん、ああ、なるほどなるほど、
あの歌よかったわって言ってもらえたら、うん、すごい嬉しいね。あ、
なるほどね、
うん、歌とか、まあ、あとはギターの弾き語りの後ろでこの、うん、ブラシでシャーってやることがあったりするけど、うんうんうん、その時も弾き語り良かったわって言うてもうたら、うん、もうやっぱり一番ああ良かったって、
ああ、なるほどね、うんうん、 そうなんや。
そうなんですよ。
楽しんでプレイしましょうよ。そしていつかセッションしてください、ぜひぜひ。
いや、こちらこそ、ぜひやらせてください
よ。僕、ギターと下手ですけど、でも結構弾いてるんですよ、ギター。
どっかでちょっとライブやらせてもらって、はい、で、終わってから、はい、あの、特攻の公開収録。はい、
ね。やりたいですね。
これ一番緊張するかもね。
うん、うん。セッションとか、うん。昨日とかもね、僕ね、スタジオ入ってて、ドラマーの人に自分の歌をガーンって弾いて、はい、ドラマーの人にちょっと、あの、叩いてもらってみたいなことしてたんですけど、まあ、楽しかった。普段ね、自分やるときってね、僕歌も歌ったり作ったりするんですけど、弾き語りはすることがあって、バンドとかドラムの人に叩いてもらってそれでやることってまあないので、こんなに気持ちいいもんかと思いましたね。
う
ん、
だからもう、ヤブズ .com の依頼なら僕もノーギャラで。
ありがとうございます。ぜひぜひ。
あの、ビール一本持ってもら
う。ビールは、ありがとうございます。
それは。ビールはちょっとね、入れてもらうのね。
飲みましょう、それはもう。ガンガン行きましょうよ。
飲みたいだけやん。
そういう具合ですよね。
そうなんですよ。
う
ん、
そう。
という形で、ここ第14回ですかね。
14回。
はい。
はい、素晴らしい。
来ましたけども、まあ、15回も多分ありますので、
はい、はい、ぜひぜひね、はい、なかなか今回も熱く語ってしまいましたけれどもね、
はい、
はい、まあね、楽しくやりましょう、とりあえずラジオもね、
楽しくやりましょう、うん、
っていう感じで、はい、はい、ありがとうございました。お相手は、
山崎と、
はい、私ヤブでした。
失礼します。
ありがとうございました。夢見てさ、ずっと先に走ってきたけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日好きなみんな言葉しか出ないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすることが全てだと。春の日に様々なところ。